ペンテコステのこのその日に起きた出来事、かなり超自然的で、私たち2000年も経つと、そうか、こんなことがかつて起きたんだと、ふとまあ他人事というか遠い世界の出来事のように思う方もあるかもしれません。また遠い世界の出来事だけでなくて、私たちとはあまり関係がない、そんな激しい風が吹いてきたような響きが、今この礼拝堂でそんなことが起こったらむしろどうなるんでしょうという想像できないような、そんな話に受け取るかもしれません。しかしそうなら、なぜ毎年ペンテコステを記念するのか。いやー、ここからこういうことから教会が始まったんですよ、これがなかったら今の私たちはなかったんですよ、感謝しましょうねというのは、確かにそれはそうなんですし、またそれも一つの恵みであるんですけど、やはりそうではない、それだけではない、今も起こり得ることなのだ。この激しい風が吹いてきたような響きを起こりという、その出来事、そのことが表している、このことが今私たちにも起こり得るという、その信仰をいつも持っていきましょう。そのことを、まあ、このところだけでないです、聖書のあらゆる奇跡といわれる出来事、それはあの時代だからではなくて、私たちに起こしてくださいと本当に願う信仰を持たせていただきたいと思うんです。この激しい風が吹いてきたような、この風、よく精霊の働きを、風の働きに例えています。実はヘブル語でもギリシャ語でも、レイというその言葉と風という言葉が実は同じ語源なんですね。というのも、風というのはその風が起こした現象というのは目に見えます。しかし風自身は目に見えないのと、もう一つが、人間の力で起こすことはできない。人間の力で風を起こしたり、制御するっていうのはできないように、精霊の働きも人の力で起こすものではない。これはもう天の働き。そして私たちはそれを受け取る。同時に、じゃあ精霊の働きっていうのは分からないものなんですかというと、風の起こしたことによるその現象が見えるように、精霊が行われたその現象っていうのもまた見えます。それが私たちを通して起こされる出来事なんです。このペンテコステで言うならば、それぞれがこのいろんなあらゆる国々の言葉で話し始めたという、この現象がそうです。私たちにも起こり得る。ただ、じゃあどうやったら起こるんですか、風を起こすっていうのが難しいように、どうやったら精霊の働きを起こすかって、私たちでできないんだったらもう待つしかないですよね。で、そのことを私たちはもう、今日はないのか、いつかな、どこもくれて待ち続けるって、そういうことではなくて、きっかけっていうのがあるんですね。その精霊が働かれる土台となるものがあるわけです。というのも、2節には、すると天から突然激しい風が吹いてきたような、何かがあっての、何だかわけが分かんないんだけど、いきなり まあ確かに突然なんでいきなりではあるんですが、何も考えてなかった、そんなことを思ってなかったんだけど突然っていうのではない。すると何かあったわけです。何かがあってすると言われてるわけです。そのするとは何だったのかっていうと、一節には五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると、なんともシンプルです。私も思います。いや、もうちょっと何かないんですか。同じ場所に集まって例えば賛美をしていたするととか祈っていたするととか、何かないんですか。皆が同じ場所に集まっていた。すると、しかしこれこそが聖書の伝えたいことなんですね。教会、ギリシャ語のもともとの語源は呼び集められた者の集まりなんです。何度も何度も私も聞いてますし伝えていますが、教会というのは建物のことではない。そこに集う集いのことを教会と言います。もちろん建物もとても大事ですが、そこに同じ志を持った者、信仰を持った者が一つ集まっている。集まったからには賛美も祈りもなされるでしょうという、その集まりを教会と呼ぶ。そこに聖霊が働かれる。また私たちはもちろん自主的に自分の意思を持ってここに集っている、もちろんそうだと思うんですが、しかしやっぱり本当に不思議です。日曜日のこの午前、それぞれがどうしてこうやって、しかもそのいろんなところからいろんな人々が、イエス様を信じているという共通点と、舞鶴に住んでいるというこの2つの共通点以外に、中にはあの家族というのもあるでしょうけど、本当に何の共通点があるだろう。例えば学校のクラスだったら同じ年に生まれたって、もうちょっと共通点があるわけです。で、会社であるならば、もう自分で、いや、もう仕事するの嫌なんですけども、この会社勤めましたっていうのは、ほとんどいないと思うんです。いろいろと自分で調べて、この仕事をしよう。もう教会というのは、ただただ神様を信じている。だからいろんな年代、いろんな生まれ、そういう人々が、つまり私たちを自分で集まったんではない、呼び集められた。実はもうそこにすでにすると突然とあるんですが、その目に見える働きが起こる前に、私たち一人一人にすでに聖霊が働かれていて集められたという準備段階があるんです。聖霊はすでに私たちに働いてくださっている。そういえば、なんで教会に来るようになったのか、本当に不思議な、そうなんですね、本当に不思議な導きを持って私たち一人一人集められ、その一人一人が集まったことによって大きなうねりとなっていく。皆さんのバタフライエフェクトっていう言葉ご存知でしょうか。バタフライっていうのは、まあ、蝶々なんですけども、蝶々のあの小さなエフェクト、羽ばたき、それが台風とかサイクロンみたいな大きな風の働きにつながっていくっていう、そういう学説があるんですね。もちろん証明はできません。蝶々のその羽ばたきの風がずっとたどっていったなっていう、それを科学的にたどることはまあできないので、でもありえると。 というのは、あの一人のほんの一人のほんの小さな出来事から歴史は変えられていくんだというのはそこにつながるわけです。でそのことをバタフライエフェクト、その最初の働き、教会こそ大事にすべきです。一人一人の聖霊が私にと気づかないうちからその働きが始められて、その小さな風が集まって大きくなる。それこそが神様の働きであり、神様の不思議です。それが全体に響き渡って、また炎のようなという、ついに炎となって、それは本当にとどめることができない大きな力となる。ただこっちを強調しすぎると、何かもう華々しいような、人間では決して起こすことができないような、もうとめどない大きな何かがあって、どうしてもあのドラマチックなことを私たちは願ってしまうんですが、そのようなことが一人一人の上にとどまったというのは、もう一人一人がもう止めることのできないような情熱を覚えて成したことが、聖霊に満たされ御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたという。これも不思議なことで、そんな出来事が起こったら、もうこれも実はもっともっと聖書的な大切な出来事で、これも何度も私お話ししているように、2000年前のこの時、まあ、今でもそういう風潮ありますが、2000年前のこの時はもう国が違えば交わりをしない、